第二テモテの4章ですね。第二テモテの4章の1節から、今日は8節までです。第二テモテ4章1節から8節です。まあこの第二テモテの手紙というのは、まあ、後で出てきますけども、今日学ぶところでも、パウロが、最後本当に死ぬ前に、殉教する前に書いた手紙です。なので、この第二テモテの手紙の後半の部分に私たち差し掛かってますけども、差し掛かってるか後半の部分なんですけど、その一つ一つの言葉っていうのは、パウロが、牢屋の中で、自分のその最後の時期を知りながら、語った言葉ですね。本当に私たちにとっても大切ですし、もちろんテモテは、牧会者ですし、教師ですから、特に、まあ、私のように、牧師であったり教師であったりするものにとっては、直接、適用できるものですし、またイエス・キリストを信じるものにとっても適用できる部分というのはたくさんあります。で、今日のこの8節までの短い、ものですけども、その間で、多く学ぶことができるのかなというふうに思います。ではまず1節をお読みします。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って、私はおごそかに命じます。で、このパウロは最後にこのテモテへ命令してるんですよ。命じますと言ってる。で、なぜ、その誰の前でかっていうと、その神の御前、またキリストイエスの御前でというふうに書いてありますね。パウロは、その直接テモテに、何ですかね、密室で話してるわけじゃなくて、もちろんこれ手紙なんですけど、テモテだけではなくて、テモテ以外の人たちも読むでしょうし、で、ただそこだけの、範囲じゃなくて、テモテはその神の前に、また、イエス・キリストの前に、このことを命じますというふうに、オープンにしてるわけです。で、これによって どうなるかというと、そのパウロは、テモテに対してですよ、この、神とイエス・キリストの前で、これらのことを命じますというふうに言うってことは、神とイエス・キリストに対して、テモテが忠実にあるようにということを命じてるんですよ。パウロは、テモテのすべてを見ることはできないです。パウロが、ローマの牢屋に入っている、パウロが、エペソにいるテモテが、どういうことを考えて、どういうことをして、どのようなことを言ってっていうのは、一つ一つわからないですよ。でも、神には、またイエス・キリストには、そのテモテのすべてを見ることができるわけです。で、しかも、そのテモテの働きを評価するのは、神であり、またイエス・キリストですよ。イエス・キリストはこの一節に書いてあるように、生きているものも死んでいるものも裁く方だって。だからパウロはあえて、その神の御前で、またイエス・キリストの御前で、これらのことをおごそかに命じますというふうに言ってるわけです。で、人によくやったねっていうふうに言われたとしても、神からまたイエス・キリストからよくやったねって言われなければ意味がないんですよ。どんなにその人から評価されても、神からグッジョブって言われなければ、それでは不十分なわけですよ。で、どんなに自分が一生懸命やったというふうに言ったとしても、その神の基準にのっとってやらなければ、自分勝手にうまくやりました、これでいいでしょうって、その自分でルールを決めたり、ルールを曲げたり、神のその基準を曲げたり下げたりするのは、そのやりがちなんですけど、でも結局、最終的にその判断をよくやったか、よくやらなかったか、忠実であったか、不忠実であったかっていうことを、その判断するのは、神であり、またイエス・キリストなんですよ。だから、神とイエス・キリストの前に、この二人に対して忠実にやるということ、もちろん、テモテの場合は、目の前のエペソの人々に仕えるということが、彼の、与えられている任務であり、役割ですよ。だから、目の前の人に使えるんですけども、その目の前の人に使えるのはなぜかというと、神とイエス・キリストの御前で、 よくやったねって、忠実なしもべだったねって、その忠実であることをあなたは追求し続けましたねって、よくやったっていうふうに言われるためじゃないですか。だから、私たちも、また私も、牧師教師として、私は特にですけども、誰に対して、誰の前で、私はその牧師教師として任命されたのか、誰のために私はその人に仕え、また奉仕しているのか、そこは失ってはいけない、正しい、視点を失ってはいけないところですよ。イエス・キリストを信じる者として、神が願っておられるようなその毎日を、過ごすというのは、何のために、誰のためにやっているのかということを、はっきりと、理解している必要があります。でないと、すぐに吹っ飛んでしまうから。自分のためにとか、人に見られてるからとか、教会の人たちの目があるからとか、牧師の目があるからとか、でそういうところで、何とかして取り繕って、いい働きしましたねとか、そういうふうに言われたいというだけであればですよ。そしたらどこかで忠実さっていうのを失ってしまうんですよ。一人でいるときとか、教会のみんなといないときとか。でそういうときには、その一人で、その神の前に忠実になるとか、そういう意識が飛んでしまうんですよ。だから神の前にその忠実であってよくやったねというふうに言われるということを私たち忘れてしまわないように、いつかイエス・キリストの前に、また神の前に立つんですよ。イエス・キリストは生きているものも死んでいるものも裁く方だって。だから裁くっていうのはその、ね、この地上でどのような生活をしたか、どのように生きたか、どのように神に応答したかっていうことじゃないですか。だからその方に対して私たち奉仕するし、その方に対して忠実である必要があります。このことをパウロは厳かに命じますというふうに言ってます。でこの厳かに命じるっていうふうに訳されている、言葉、ギリシャ語は長すぎて意味がわからなかったです一応英語で書いてあるんですけど、英語のその読めるように、意味がわからなすぎて発音する意味がないので発音しませんけど、その他の訳だと、証しするとかっていうふうに訳されることもあります。でその場合、証しするというのは、例えばその法に誓って、法に、必ずこうしますというふうなことを誓って、その証言する、証しする。でそれがこの厳かに命じるっていう言葉に訳されているもう一つの意味があるんですって。だからその法に誓って証しするわけだから、そこから転じて、厳かに、また強く厳しく、ある意味命じるっていうことですね。でなぜ厳かに命じるかですよ。まあ、先ほども説明したけど、しましたけども、イエス・キリストが必ず現れてくださるからです。必ずこの地上に戻ってこられるからです。キリストの現れとその御国を思ってって、だから必ず御国、次の世界、永遠の世界というのは必ず来るんだっていう、それが理由なんですよ。だからこの地上をただその次の世界がなくてですよ、みんなと仲良く和気あいあいやっていこうというのであれば、そんなにその忠実になる必要はないんですよ。適当に流しながら、みんなとその融和を保ちながら、時には喧嘩するかもしれないけども、ちゃんと仲直りして、しっかりやっていこうよって。まあ、教会の中では、それは、みんなと一緒だから保って、家に帰ったら、まあ、好きなようにやっていいじゃないかって。まあ、そうなるわけじゃないですか。この地上だけの話だったら。別に、私たちの毎日のその生活が全く問われないのであれば、別にどうでもいいんですよ。厳しく、厳かに命じられる必要もないんですよ。でも、必ず、イエス・キリストは、戻ってこられるし、必ず私たちは神の前に、またイエス・キリストの前に立つ日が来るので、だから厳かに命じるんだって。次の世界は必ずあるし、永遠の世界が必ず来るって。神の御国っていうのは必ずあるんだって、到来するんだって。だから、そのイエス・キリストの現れと御国を思って、あなたに厳しく、強く、そして、厳かに、命じますというふうにパウロはテモテに対して言っています。で、人は必ず神とイエス・キリストの前でその評価されるときは来るんですよ。 その人が、私が神の前に、イエス・キリストの前に忠実であったのか、その忠実であるということを追求したのかですよ。で、何度も私たち確認してますけど、忠実というのは、そのどれだけ成功体験を、積み重ねるかということじゃないんですよ。どれだけのその成果を、得たかとかじゃないですよ。どれだけの人たちに福音を述べ伝えて、どれだけの人たちが自分を通して人が救われてきた人たちが起こされたのかとか、何をやってる、あれをやってるとか、そういう話じゃないんですよ。できたとか、できないとか、そういう話ではなくて、私たちもともとその神の基準に達することができないものだから、だからその神が私たちに与えてくださっている役割を一つ一つ、イエス・キリストに対してその応答する一つ一つの応答っていうのは、自分の力でどうしようもならないんですよ。自分の力ではどうしようもならないということを認めた上で、それでも神が、イエス・キリストが私たちに、私にこれを願っておられるからやりたいんですよ。なぜかというと、神がこれほどまでに私のことを愛してくださって、イエス・キリストを私に与えるほどに私を許してくださったからですよ。多く許されたということが分かって、多く愛そうとするからですよ。で、その神との関係の中で、その応答したいんですよ。自分ができないということを分かっているのにもかかわらずですよ。そうすると、このギャップを埋めるのは、その神に求めるしかなくなるじゃないですか。自分にはできないんだから。で、神に助けを求めるんですよ。私があなたに応答していけるように、あなたが願っておられるように、愛を持って真理を語れるように、あなたが私に願っておられるように寛容になって、またその忍耐を持って相手に接することができるようにって、あなたが願っておられるように、どうか私がこの人を許すことができますようにって、でも腹立ってますってだから私にはその許すなんていうその発想すらないですって、こんなに弱いんですって、私だからというか、それでもあなたに従いたいんですって、あなたが願っておられることをやりたいんですって。それでこの祈るわけじゃないですか。で、この祈りが神はその忠実って見るわけですよ。で、求めたら必ず与えられるので、少しずつ少しずつその忍耐できるようになったり、自制できるようになったり、人を許すことができるようになったりしていくわけですよ。で、必ずその忠実であると、この実が必ず結ばれるんですよ。自分に力があるとか、神から任されたものをうまく使う能力があるとかではないんですよ。私が神に対して忠実になろうと思えば思うほど、この結果が必ずついてくるんですよ。そういうものだから、神から任されたもの、委ねられたものを使おうとすると、使えない自分がいるんですよ。まずだから、その神に助けを求めるんですよ。神に助けを求めたらできるようになってくるんですよ。だから実が結ばれるんですよ。神の助けによって、神によって、だから栄光が全部神に返るわけじゃないですか。私これできなかったけども、神に願ったら助けてくださいと言ったら、神が私にできるように必要なものを与えてくださったって。いや、神は素晴らしいって。で、そうやって結ばれていく実がカウントされるんですよ。よくやったという意味に。十タラントを渡されて、その十タラントを儲けたというのは、で、その、もちろんその、例え話の中にはないですけども、私たちがその十タラント任されたとしたら、十タラント稼ぐには私たちの能力とかじゃないんですよ。十タラント稼ぐ分、助けてくださいという祈りがあるはずなんですよ。自分にその降参して、神に助けを求めるっていう。だから、実が結ばれていくんですよ。で、五を委ねられたけども、私にはその五を、五の儲けを、得ることができるんだろうかって、そんなところで不安になってたら、何ですかね、見当違いなんですよ。いや、結ぶんですよ、必ず。神に願ったら。で、なぜ、願うかっていうと、できないのにそれをやろうとするかっていうと、もちろんその神が愛してくださったからじゃないですか。許してくださったからですよ。で、それが忠実っていうんですよ。どれだけやったかとか、どれだけその時間使ったかとか、そういうその量とか、数とか、そういう問題じゃないんですよ。もしかしたらうまくいかないかもしれないですよ。神に応答したいのに。 でもその応答したいのにうまくいかない、その私が生きている限りそのうまくいかなかったかもしれないけど、そのうまくいかなかった過程の中で神に対して助けてくださいというその忠実である姿勢を神がそれ見ておられるわけだから、一つ一つの願いを。まだ結ばれないその実を結ぶために神に対してその祈り続けた、求め続けた、それは忠実な姿勢ですよ。だからこの誰に対してなぜやるのか、必ずその私たちがどうやって生きたかというこの地上をどのように過ごしたかという、それが神の前で明らかになっていく時が来るから、パウロは厳かに強い口調で、そして厳しく命じるわけですよ。で、パウロはテモテに対してどのようなことを具体的にその命じているのかというと、まあ、2節。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。これが一つ目の命令ですよ。パウロがテモテに伝えた。御言葉を述べ伝えなさいって。でこれは牧師であり教師である人たちにはもう最初にもうなんていうんですかね、1ページ目にもうというか表紙に書いとかないといけないですね。牧師教師、ガイドとかマニュアルとかがあるんだったら、御言葉を述べ伝えなさいというのがなんていうんですかね、この至上命令ですよ。第一の命令ですよ。牧師教師の第一の命令、至上命令というのは御言葉を述べ伝えることです。もちろん、そのイエス・キリストの羊を、その群れに属する一人一人を愛するとか、世話するとか、それは必要ですよ。弱い人たちを助けるとか、もしかしたらその社会的に、苦しんでいる人たち、弱さを覚えている人たち、経済的に苦しんでいる人たちを教会として助けるとか、そういうのも必要ですよ。いつかそういうね、ことができるような、人が揃ってたり、経済的な状況である、ようになったら、そういうミニストリーも与えていただきたいですよ。良い行いをね。で、社会活動とか社会奉仕とか。でも、それが牧師や教師の至上命令で一番大切なものじゃないんですよ。どんなにたくさんのその活動があっても、どんなにたくさんのプログラムがあったとしても、どんなにたくさんの人が集まってきたとしても、その御言葉を述べ伝えるということをしていなければ、そこに使える牧師や教師というのは、その神から任された、務めをしっかりと果たしていることにならないんですよ。だから私たちの教会でその日曜日の礼拝であったり、またこうやって木曜日の平日の御言葉の学び会、聖書の学び会があるのはとてもありがたいというか嬉しいことですよ。まあ、教会の中からこの御言葉を学ぶということがなくなってしまったら力を持たなくなりますよ。だから私もこれから先そのバイブルスタディがなくなっていくんじゃなくて、今は週に1回しかないんですけども、週に3回とか4回ぐらいあるといいなというふうに本当に思ってるんですよ、心から。述べ伝えるのは自分でもなければ他の誰かでもないし、また教会の誰かでもないんですよ。また教会自体でもないんですよ。どれだけ私がその苦労したのか、どれだけ私が、辛い思いをしたのか、どれだけ私がその素晴らしい体験をしたのか、どのように神が私に、接してくださったのか、どのように私を変えてくださったのか、それも素晴らしいかもしれませんけど、それを伝えなさいとは言ってるんじゃないんですよ。伝えるのは御言葉ですよ。で、教会の中にいる誰かのことを指して、この人は素晴らしい、あの人はどうだとか、過去のその教会の歴史の偉人とか、そういう人たちを、出してきて、この人が素晴らしかったとか、この人はこのような生き方をしたとか、そういうのを伝えるんじゃないんですよ。ましてやなんか、楽しいメッセージを作るための、なんか、冗談ばっかり言うような、見言葉と全く関係ないような、そのようなその言葉を述べ伝えるということは、言われてないんですよ、牧師教師というのは。時が良くても悪くてもしっかりやりなさいって、つまり御言葉を述べ伝えなさいって。で、まあこの御言葉を述べ伝えるというものの中にも入るんですけども、この2節の後半ですね。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさいと。 で、寛容を尽くすこと。絶えず教えながら、責めて、戒めて、また進めること。それが、パウロは、デモテに対して、おごそかに命じたことですよ。御言葉を述べ伝えなさいということと一緒に。寛容を尽くしなさいって。で、寛容っていうのは、まあ、優しさとか、そういうふうにイメージつきますけども、英語だと、ロングサファリングって言うんですけど、ロングっていうのは長いってことですよね。サファリングっていうのは、サファーっていうのは苦しむってことですよ。だから長く苦しむというか、なんか忍耐するとか、だから優しくあるっていうのは、ただなんかニコニコしながら、いいですよとかって言ってるんじゃないですよ。やっぱその忍耐があるんですよ、その後ろに。忍耐しながら優しくするんですよ。だからあるところではその悶々としてるものがあったりするんですよ。人に使えるっていうことは、相手の成長のために使えるということは、やっぱ悶々とするところは絶対にありますよ。成長していかないから。自分もそうですけど。でも、その成長スピードにその合わせるというか、その忍耐しながら、ロングサファリングしながら、長い時間かけながら、そしてその優しくというか寛容に接して、そしてその使えていくわけじゃないですか。で、絶えず教えなさいって、御言葉を述べ伝えて、絶えず教えながら、教えの中で責めて、戒めて、進めなさいって。だから責めるっていうのも、相手の成長のためですよ。なんでこれはしないんですかとかって言って、その相手が潰れる。イエス・キリストから預かったキリストのその羊を潰すために、牧師や教師がいるんじゃないんですよ。もちろんその責めることも必要ですよ。だって、そのまっすぐ行ってしまうと、その道をまっすぐ行くと、その崖があって、そこから落ちて、結局、その、死んでしまうのであれば、そこは行っちゃダメだって。もう責める必要がありますもん。悪いことをしてて、で、そのまま行くと、その神から、神とのその親しい関係から外れてってしまうって。神が願っていない事柄がたくさんあるわけじゃないですか。で、そういうことを、その続けようとする人に対しては、やっぱ責める必要がありますよ。でも、もう一度言いますけど、その人を潰すためじゃなくて、その人がその自分のしている行い、自分の持っている考え、それが間違っているということに気がついて、そしてイエス・キリストと神とのその関係に戻っていくために、その人が成長するために、よりキリストに近づいていくために、その救いをはっきりと、受け取るために責めるんですよ。戒めもそうですね。戒めっていうのはその、第二テモテの三章でもやりましたけど、16節ですか。教えと戒め、強制と義の訓練って、戒めっていうのは何が間違ってるかってことですよね。だからその、今これ考えてることは、あなたが行ってることは、やってることは、これはまずいんじゃないんですかって。戒める必要はありますよ。そして進めなさいって。進めるっていうのは、その、徳を高めるとか、あとはその、キリストに従うことを進めるとか、で、悔い改めて神の前に出ていくこと、悔い改めるために神の前に出ていくこと、イエス・キリストのその十字架の救いを、ごめんなさい、許しを、もう一度その受け取りなさいって、その、悔い改めを進めたりする。また毎日の生活の中で、その御言葉に生きることや、キリストのことを思い巡らすこと、今もそのパウロが言ってるように、そのどのようにして生きるべきなのか、なぜその神に従うのか、どのように従うのか、それを進めるんですよ、御言葉から。こうしたらいいよって。で、そのためのものですよ。相手の成長のためにやるわけだし、そして神とイエス・キリストに対してやるんですよ。だから両方ですよ。相手にも使えるんだけども、究極的には神とイエス・キリストに対して、その使えてるというか、応答してるんですよ。で、牧師教師だけじゃなくて、そのすべての奉仕に関わる人たちはみんなそうですよ。目の前の人たちに使えるということが一つ。そして、その先にというかもう究極的にあるものはもっと大きい絵で見ると、その人に使えるということも、神に対して、またイエス・キリストに対して、忠実なしもべだなって、よくやったなって、そう言われるために、その言われることを目指してというか、やるわけじゃないですか。追求するんですよ。できなかったら、神の前にその自分のできないことを認めて、許しを求めて、助けを求めて、力をいただくんですよ。そうしなさいって。 絶えず。で、なぜこの御言葉を述べ伝えること、寛容を尽くすこととか、教えながら責めて戒めて進めることをしないといけないのか、なぜそれを進めるのか、なぜそれを強く命じるのかというと、3節と4節というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。なぜその御言葉を述べ伝える必要があるかというと、人々が健全な教えに耳を貸そうとしなくなるからだって。で、健全な教えってのは当然御言葉ですよ。創世記の6章を見てみると、そのノアの時代の話です。創世記の6章の5節には、その人々の人の悪が増大して、その心に計ることはみんな、そしていつも悪いことだけに傾いていたっていうふうに書いてあります。でもその時にはノアが何を言っても耳を貸さないんですよ。で、健全な教えを、健全な教えに対して耳を貸そうとしなくなるんですよ。で、今の時代はもっとそうですよ。いろんなその情報が自分のその肉とか自分の欲を満足させるような、情報っていうのがいくらでもあるわけじゃないですか。なので、その健全な教えに耳を貸さなくなってしまうって。詩式の時代だってそうですよ。詩子の時代も17章の6節によると、詩子の、イスラエルの民は自分の目に良いと見えることを行っていたというふうに書いてあるから。自分勝手に判断するんですよ。自分のその判断、自分が見て、いや、これは正しいだろうって、これでいいだろうって思うことを人々はするようになるって。だからこそですよ、だから。だからこそ、健全な教えに耳を貸そうとしなくなってしまうので、その時に御言葉を語る、健全な教えを語る必要があるって、余計に。耳を貸さないからといって、その教会のあり方とか、メッセージのあり方とか、語る内容を変えてはまずいですよ。で、なんとかして、なんていうんですかね、敷居を下げるとか、扉を開くとか、そういうその考えのもとですよ。教会職とか、キリスト職とか、御言葉職、職ってね、色ね、を抜こうとするっていうのは間違いですよ。人を、たくさんの人たちに来てほしいっていうのはそれはわかります。だからといって、その健全な教えである聖書であったり、御言葉であったり、イエス・キリストであったり、その色を教会から抜き去ってしまったら、ただのなんかサロンみたいな感じじゃないですか。ただのなんか人が集まって、あの人がここに来てるのかって、じゃあ私も行ってみようとか、ここに、あっちに行くとなんか美味しい食事が食べれるらしいとか、なんかお昼には、デザートがついてくるらしいとか、あの人となんか波長が合うから、あの人今日も来てるかなとか、あの人が行かなくなったら私も行かないとか、結局それで終わってしまうじゃないですか。で、教会っていうのは、教会というものの中から、そのメッセージであったり、御言葉であったり、イエス・キリストであったり、神であったり、で、こういうその真理に基づいた事柄をその抜いていこうとして、その妥協してしまうと、教会じゃなくなってしまいますよ。だ、そのような時代だからこそ、そうやって人が健全な教えに耳を貸さなくなるからこそ、余計に健全な教えを語る必要があるんだって。自分に都合のいいことを言ってもらうために、教師を寄せ集めるようになるって。だ、いろいろとその教会の中に、理事会みたいなのがあって。改修生とかもそうですけど。だ、そうやってその牧師を否認するような、罷免するような、もう、みんなの、意見で、賛成多数で、牧師を、は、今度から来なくていいようになりましたみたいな。新しい、先生を呼びますみたいな。で、もちろんその不健全な教えであれば、それはそれで対処する必要があるんですけど、御言葉を教えている人たちに対しても、そのように行ってしまうようになるって。もっと違うことを聞きたいんですよ。センセーショナルで、ワクワクするような。御言葉はつまんないなーって。 や、そうじゃないでしょうって。だから自分の都合のいいこと、だからこういうそのトピックには触れてほしくないとか。で、常になんか、救いの御言葉、その福音というもう神髄である十字架、それぐらいしか、罪の許しだけしか話しちゃいけませんとか、裁きとか、滅びとか、そういうのを話さないでくださいとか。だからそういうのは健全じゃないですよ。でもそのようになってくるって。で、一つの、その地域、まあ、久米島の場合はありがたいことに、教会は一つしかないので、その、一つ、この地域教会に属さないっていうことは、基本できないんですけどね。あっち行ったりこっち行ったりっていう人たちはいますよ。でも、なんていうのかな。その自分がはっきりとその属するべき教会を探すために、いろんな教会を回ってみるというのは確かにいいことですよ。で、教会のその雰囲気ももちろんそうなんですけども、牧師や教師がその御言葉を教えるかというその視点から教会を探すことをそのお勧めしますし、それが一番ですよ。だから、この私たちのこの久米島の教会は久米島に一つしかないので、だから余計に御言葉を教えている教会でないといけないと私は思うんですよ。私の話が長くなる傾向性を自分で正当化してるわけじゃ全然ないんですけど、そこを私が取り組まないといけないところなんですけど、でも御言葉を教えないという教会はありえないですよ。で、真理から耳を背けて空想話に逸れていくようになってしまうって、で、真理についてではなくて、もっとなんか霊的とか祈ったら癒されるとか、そういうものばっかりを求めていくようになったり、もっとなんかそのドラマチックに、劇みたいな感じでやりましょうとか、ショーみたいな感じでいろんな人たちが立ち代わりで出てきて、で、なんか楽しめるような雰囲気にしましょうみたいな、そういうのではその健全な教えというか、パウロが厳かに命じたように御言葉を述べ伝えなさいっていうのはできないんですよ。5節、しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいと。しかしあなたはって、これ続いてますよね。3章の10節には、しかしあなたはって、いろんなその悪い人たちが、自分を愛する人たち、自分も超自己中の人たちが出てくるんだけど、自己愛に飛んでる人たちが、でもあなたはねって。また14節では、3章の14節では、けれどもあなたはって、いろんなその間違った教えを教える人たち、それにその従っていく人たちが出てくるけど、けどもあなたはって学んで確信したところにとどまっていなさいって。で、それと同じように、ここの5節でも、しかしあなたはどのような場合にも慎んでいなさいって。で、サバーマインドっていう言葉が使われてるんですけど、英語だと。で、サバーっていうのは、シラフとか酔ってないとかね、あとは、その、節度のある考え、節度があるとか、マインドっていうのは考えだから、だからその、シラフで、酔ってなくて、はっきりとした考え、また節度のある考えでいなさいって。で、すべてのことにおいて、やっぱ気をつけている必要があるんですよ。はっきりと考えて、はっきりと分け分けして考える必要があるんですよ。こっから先は神が喜ばれないって。こっから先は、私はその入っちゃダメだって。で、この神が喜ばれるこの範囲の中で私は常に自由であるって。で、そうやってはっきりと考える必要があります。それがその慎んでいるってことですよ。で、困難に耐えなさいって。だから、イエス・キリストを信じたら確かにたくさんの祝福を受けるし、また罪が許されるということからに、ことに関しては、常に喜びがありますよ。ものすごい祝福ですよ。でも、その困難も伴うことがあるんですよ。まあ、特にこの時代はそうでしょうね。だってパウロ自身もイエス・キリストを述べ伝えたら、みんなからそのリンチにあったり、みんなからその吊るし上げられたり、石投げられたり。で、そういうことがそのパウロの身にたくさん起こったわけですから。テモテにも同じようにその御言葉をしっかりとその述べ伝えようとすればするほど、その反対者も立ち上がるでしょうって。だから困難も伴うかもしれないって。 でもその困難に耐えなさいって。だから現実的ですよね、とても。私たちもこの時代にあって、その牢に入れられるとか、パウロのように、その殉教するとか、そういう時代では私たち生きてはいないですけども。でもそれぞれがその大なり小なり困難を覚えることがあるかもしれないですよ。いろんな家族との付き合いや、親戚の付き合いや、近所付き合いとか、あとはその、職場の付き合いとか。でも、その中で妥協するんじゃなくて、その困難に耐えなさいって。それも同じような、その、忠実さが必要なんですよ。そして、追求する姿勢が必要なんですよ。自分の弱さを認めながら、神に求めていくっていう。そして、伝道者として働きなさいと。テモテというのは、牧師であり、また教師ですよ。パウロのような、その伝道者ではなかったかもしれませんけど、でも、御言葉を述べ伝えるということは、その、伝道するってことですよ。伝道っていうのは、道を伝えるものじゃないですか、伝道者っていうのは。イエス・キリストは、その、ご自身が道だというふうにおっしゃいましたから。その道、どのように、その道を歩むわけだから、そのどのように歩むのか、どのように生きるのか、どのように信仰に歩む、どのように御言葉に生きる。それを教えていくわけですよ、御言葉から。結局、その福音を述べ伝えていくわけですよ。イエス・キリストについての事柄を。その述べ伝える者として、つまり伝道者として、働きなさいって。御言葉を述べ伝えていたら、この伝道者のその部類に入るんですよ。その役割としての伝道者とはまた全然違いますよ。でも牧師教師でありながら、その伝道者として、イエス・キリストの道を、救いの道を、許されるということを教えていくことはできますからね。それは私たちすべての人に言われていることですよ。全員がその福音を述べ伝えなさいというふうに言われているんですよ。全員が生きなさいって言われているんですよ。だから本当にその私たちが御言葉を学んで、それを実際に自分で味わって、いや本当にこの神の約束というのは素晴らしいって、イエス・キリストについての事柄、福音は素晴らしいって、はっきりとその自分が見つめて味わって、これは素晴らしいものだって分かってくると、人に伝えるようになりますからね。本当にこの地上で歩みながら、その伝道者として働く。そのことは私に第一義的に言われてるし、またイエス・キリストを信じた者一人一人にも言われてることですよ。そして自分の務めを十分に果たしなさいと。務めを十分に果たせないことがあるんですね。まあ、それは自分の神に対するその応答を見てても分かりやすいですね。なぜその務めを、神に対するその応答を、躊躇するのか。なぜその神に対してやりますってせっかく燃えてたのに、なんで急にその炎がなくなってしまうのかですよ。もしかするとその恐れかもしれないですよ。人を恐れたり、いろんなその状況を恐れたりして、またその不信仰かもしれないですよ。恐れっていうのは不信仰と、その信仰はその恐れを締め出すから、恐れと不信仰っていうのはなんていうのかな、いつも仲いいんですよ恐れてたら 不信仰なんです。だって神が共にいてくださるって、神が私たちの味方だって言ってるのに、その恐れるってことは神のことを信頼しきってないというか、信じることができてないんですよ、その点において。だから不信仰なんですよ。だから恐れとか不信仰によって自分に与えられている神からのその務めを十分に果たすことができないことはあり得ます。またその茨に落ちた種のように、茨の中に落ちた種のように、その根が張って芽が出てきてぐんぐん成長するんだけども、結局その茨に抑え込まれて実が結ばれるまでいかないんですよね。成長できないんですよ。で、その茨っていうのは何かっていうと、富の惑わしや世の心遣いだってイエス・キリストは説明してますよね。だからいろんな、そのあまりにも人のことを気にしすぎると、世の中のことを気にしすぎたり、周りの目を気にしすぎたりすると、神に対して忠実であること、神が任してくださった務めを十分に果たすこと、それができなくなっちゃうんですよ。だから私たちがその見る、恐れるというか、 目というのは、誰の目を恐れる必要があるかというと、誰の目を気にする必要があるかというと、私たちの周りの人たちの目じゃないですよ。もちろん私の牧師の目じゃないですよ。ああ、治療さんに怒られるとか。そういうのじゃないし、5人組とか3人組みたいにお互いがなんか監視し合って、なんか、なんていうんですかね、陰口叩き合うみたいな、そんな教会嫌ですよ。当然そうじゃないですよ。でも私たちがその恐れるべき、誰の目を恐れるべきかというと、神の目ですよ。イエス・キリストの目ですよ。だって神が、またイエス・キリストが私たちを最終的に評価するわけだから。よくやったねって最終的に私たちに言ってくださるのは神であり、でイエス・キリストですよ。他の誰でもないですよ。だから世の心遣いによって身が結ばれなくて、結局その神が、任せてくださった務めを十分に果たせないことはあります。またその自分の中にある罪とか悪とかと戦わないこととか、で自分のその弱さにかまけてしまって、その結局その神に対して追求しない、助けてくださいというその求めがないというのは霊的な怠慢さじゃないですか。その怠慢によって、霊的な怠慢さによって務めを果たさなくなることはあります。もうこういうのも多いですね。求めさえすれば神が与えてくださるのに、求めることもやめちゃうんですよ。どうせ私はできないからって言って、一回失敗したら、ああやっぱり私はダメでしたって言って、その次がないんですよ。で神は、いやそれで分かったでしょって、あなたにできないのはって、だから私に求めなさいよって。で神はそれをその願ってるわけじゃないですか。私たちが失敗したり、私たちが痛い思いをしたりするのは、私たちが神に向くためですよ。私たちが神の助けを求めるためですよ。追求するためですよ。いろいろな、その、困難というか、壁はあるんだけども、その中にあって、自分の務めを十分に果たしなさいって。だ恐れないで、神を信じて、人の目とか、世の中の目を気にするんじゃなくて、神にどう私が見られるのか、それを気にしながら。そして、その霊的に怠慢にならないで、しっかりと自分の中にある罪や悪に向くその傾向性にを本当にそのメンテナンスしながら、神の前に出ていって聖霊の更新の洗いをしてもらって、その救いを保っていくかですよ。そのようにして歩みなさいって。いろんなその難しい、いろんな人たちが出てくるからって、御言葉を聞かないとか、真理から耳を背けるとか、自分の都合のいいことを言ってもらう人たちが出てくるとか、だからその中にあって勇敢に戦いなさいって。6節から最後の、今日の最後の8節ですけど、まあパウロが確信していることがあると。でまずは6節を読みします。 私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。でパウロが確信していることの一つ目は、もう死が近いってことですよ。世を去るときがもうすでに来たって。で、パウロはここでその注ぎの供え物となるって、そういうふうに自分で自分のことを言ってますけど、注ぎの供え物っていうことは、つまりその殉教するってことですね。で、イエス・キリストをその信じて、イエス・キリストを伝えて、イエス・キリストに対してその忠実であることを追求して、で、その結果というか、パウロのその最後は、その殉教だったわけですけど。で、そのようなその死を遂げる時が来るって。で、パウロは一度そのローマの、牢の中にいられましたけども、そこから自由になってますよね。これが2回目の、その、投獄ですよ。で、1回目はその自由になったんですよ。他のところでもいろんな人たちのその迫害にあったり、リンチにあったり、石打ちにあったりしながら、いろんなその困難から神はパウロを救い出したんですけど。で、この時には、神はもうその私を この牢から出さないかもしれないというか、もうここでもう終わりかもしれないというふうに思ったわけですよ。でも別に悲観してるわけじゃないんですよ。次の7節を読んでみましょう。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。 で、これがパウロの確信ですよ。だから悲観的じゃないんですよ。ネガティブじゃないんですよ。確かにそのイエス・キリストの家に、また父なる神の家に私はその殉教することになるけども、もう私はこのことで勇敢に戦ったって、走るべき道のりを走り終えたって、また信仰を守り通したって。だからパウロにはこの確信があったんですよ。牢に入れられて、もうその死刑になる日が近いということをその悟りながら、パウロはピリピで、その言ってますよね、自分のことを。ですね、フィリピの3章、ちょっと開いてみましょうか。フィリピの3章の12節。まあ、10節から読むかな。フィリピの3章の10節。私は、キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死の中からの復活に達したいのです。12節。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、死者の中からの復活を、またその救いを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですって。ピリピのその教会に対して手紙を書いた時にはこう言ってたんですよ。でも彼のその最後のその手紙の部類に入ってくるこの第二テモテの手紙では7節、私勇敢に戦ったって、その後ろのものを忘れてただひたすらに前向かって走ってるって、このレースを彼は終えたんですよ。走るべき道のりを走り終えたって、それで信仰を守り通したって。で、神がそのパウロに願っていたその、信仰の歩み、信仰で生きるというその道のりをもうすべて走り終えたって。完了したって。これが、そのパウロの、パウロがその最後この自分が死刑にされるということが、迫ってきた時に確信していたことですよ。本当、自分がその死ぬ時っていうのはどのような状況か私にはわかりませんけど、パウロのような確信を持ってその死期を迎えたいですよ。神に感謝しながら、ああ、私はもう本当にその神の助けによって勇敢に戦ったって。神は私を助けてくださったって。追求させ続けてくださったって。そして私が走るべきその工程を走り終えたって。で、神が私に与えてくださったこの信仰を最後まで守り通したって。で、この金銀宝石で建物を建てるっていうのはこういうことですよ。その日が来たとしても、その最後死ぬっていう時になったとしても、建物は残るんですよ。で、木、草、藁で、その建物を建ててしまうと。で、各人のその働きに応じて、この、建て方っていうのは変わっていくわけじゃないですか。何で建てるかっていうのは。本当にその確信しながら、追求しながら、神の前にその正しくあるということを追求したり、神に対してその忠実であるということを追求し続けるのであれば、金銀宝石で建てることができて、本当に最後、この地上を後にするときに、神に感謝しながら、次の世界に、その神が召してくださるという、確信を持ちながら、平安の中、過ごすことができるんですよ。もう絶対その方がいいですよ。自分にはその知識があったりするんですよ。知識があるんですよ。次の世界があるって、永遠の世界があるって。神の国と、その永遠の滅びがあるって。自分はどうなるんだろうっていうその不安を抱えながら、その最後を迎えるっていうのは相当きついですよ。だから本当に、その神にあって、神にその対して忠実であることを追求し続けていく、その人生を歩みたいですよ。そしたらその時に、もう心臓が破裂するようなその恐怖に襲われることはないはずだから。またパウロは8節、このことも確信しています。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。 私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。でパウロは、この自分にはあとこれから先というのは、義の栄冠が、用意されているって、これを確信してるんですよ。でここから先どうなるかっていうのは、神が私にその義の栄冠を授けてくださるって。で審判者である主が授けてくださるって。この審判者っていうのはなんかその裁判官とかっていうその審判者じゃなくて、あの、レースの審判ですよ。その100メートル走だって100メートル走を走ってて、でそれでちゃんとその記録を取ってる人たちがいるわけじゃないですか。で、この人が1位でしたとか、この人が最後まで完走しましたとか。で、それをその見てる人たちですよ。それがそのジャッジね。正しい、審判者。その方が授けてくださるって、この義の栄冠を。しかもこの義の栄冠というのは、パウロだけではなくて、誰にでも授けられるって。ここ励ましじゃないですか。誰にでも。まあ、ただもちろん対象があります。どのような誰にでもかというと、主の現れを慕っているものだって。で、イエス・キリストがもう一度戻ってこられることを、その慕っている者には、誰でも、義の栄冠が与えられるって、パウロはそう説明しています。イエス・キリストの現れと、御国を思っているものですよ。慕っている者。それを待ち望んでいる者。正しい審判者である神と、イエス・キリストに忠実であることを追求する人ですよ。で、神の目や、そのイエス・キリストの目、神に対して私やるということを、その追求し続けるので、この自分の務めを十分に果たす者たちですよ。もちろんそのイエス・キリストがもう一度戻って来られるということは素晴らしいことじゃないですか。でも、果たしてじゃあその時に自分はどの側にいるかっていうのは、その、私が考えているよりシビアに測られるはずですよね。神の基準で測られるわけだから。だからその時に大丈夫っていうふうに言われるかどうかっていうのは、どのようにこの地上を生きたかじゃないですか。救いはプレゼントですよ、神からの。だから、そのイエス・キリストを信じているのであれば、その救いは得てますよ。永遠の世界に入るということはもちろん大丈夫ですよ。でもその報いとして与えられるその永遠の世界をどのように過ごすかっていうことは、その問われるわけじゃないですか。本当にその忠実であり続けることを、忠実であり続けて、そしてよくやったねというふうに言われたいのであれば、このイエス・キリストの現れを、その、慕うもの、次の世界のことを本当にその意識して考えるものである必要があります。で、私の考えから永遠の世界とか、永遠の命とか、次の世界のことをその意識が失われてしまうと、その途端に神へのその忠実さというのを失ってしまうんですよ。だから、忠実でありたいのであれば、神が約束してくださっている永遠に目を向ける必要があります。永遠に目を向けなければ、私たちその目の前のことばっかりを気にしてしまうから、だから目の前のことに気にしすぎてしまうと、神が何を願っているのかとか、そんなのある意味どうでもよくなってくるんですよ。だってこれもやんないといけないし、これもやりたいし、これも必要、あれも必要ってなってくるから。でも永遠の視点で見たときに、本当にこれが必要なのかということを、はっきりと、考えることができるわけじゃないですか。長い目で見たら全然必要なかったって。だから本当にその永遠の世界というのを、またその永遠の命、この地上での生活が命が終わっても、その次があるということをその見据えてないと、ある意味神に対する忠実さっていうのを失ってしまいますよ。だから忠実であるということは、その永遠の世界に永遠に目を向けるということですよ。そうしてると、誰にでも、このパウロが、与えられるって確信している、この義の栄冠というのが与えられるんですよ。私もこの義の栄冠を与えていただきたいです。ここにいる一人一人にも、その与えられることを願いますよ。そのために、本当にそのイエス・キリストがもう一度戻ってこられるとか、次の世界があるとか、永遠の世界があるとか、 そのために私たちその罪が許されて、その罪から贖われて、そしてその救いを得たわけじゃないですか。聖霊が与えられて神の子供とされて、神の御国を受け継ぐものとされたんですよ。キリストと共に、それを、神の国を相続するためにね、相続するものと神がしてくださったわけだから。本当にその視点を失わないで、神に対して忠実であり続けられますように。忠実であるってことは何か やったとか、これもやった、あれもやったとかではなくて、できないその私だけども、できないからこそ助けてくださいというその、神に対してお助けくださいってその願うところからその忠実さっていうのが現れてきますよ。願うから必ず与えられて、与えられるから実が結ばれるんですよ。私がその原則の中に生きていくことができますように。でも本当にその永遠の世界、神が私たちを本当にその導き入れたいところに私たちの意識を向け続けることができますように。最後に祈ります。天のお父さん。あなたが私を、あなたの御子であるイエス・キリストを与えるほどに、罪から私を贖い出して、私が滅んでしまうのではなくて、永遠の世界であなたと互いに愛し合う関係の中に、いることを願ってくださったことを本当にありがとうございます。父さんどうぞ、私がよくやったねって言われて、あなたから義の栄冠を、与えていただくために、その日を待ち望み、永遠の世界や、次の世界のことを覚えていることができるようにどうぞ助けてください。あなたの前に忠実であることを追求し続けることができますように、私の考えや私の心も、この永遠に向かって、永遠にそのピントを合わせていくことができますように、どうぞ私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。ありがとうございました。